第二の式。海の波打ち際といってもいいくらいに海に近い岸辺に、真っ黒い木肌の山桜のかなり大きいのが20本以上も立ち並び、新学年が始まると山桜は褐色の粘っこいような若葉とともに青い海を背景にしてその絢爛たる花を開き、やがて花吹雪の時には花びらがおびただしく海に散り込み、海面を散りばめて漂い、波に乗せられ再び波打ち際に打ち返される。その桜の砂浜がそのまま校庭として使用せられている東北のある中学校に、自分は受験勉強もろくにしなかったのに、どうやら無事に入学できました。そしてその中学の制帽の起床にも制服のボタンにも桜の花が残花せられて咲いていました。その中学校のすぐ近くに自分の家と遠い親戚にあたる者の家がありましたので、その理由もあって父がその海と桜の中学校を自分に選んでくれたのでした。自分はその家に預けられ、何せ学校のすぐ近くなので朝礼の鐘の鳴るのを聞いてから走って登校するというようなかなり怠惰な中学生でしたが、それでも例のお道化によって日一日とクラスの人気を得ていました。生まれて初めていわば他郷へ出たわけなのですが、自分にはその他郷の方が自分の生まれ故郷よりもずっと気楽な場所のように思われました。それは自分のお道化もその頃にはいよいよぴったり身についてきて、人を欺くのに以前ほどの苦労を必要としなくなっていたからである、と解説してもいいでしょうが、しかしそれよりも肉親と他人、故郷と他郷、そこには抜くべからざる縁起の難易の差が、どのような天才にとっても、たとえ神の子のイエスにとっても存在しているものなのではないでしょうか。俳優にとって最も演じにくい場所は故郷の劇場であって、しかも六神眷属全部揃って座っている一部屋の中にあっては、いかな名優も演技どころではなくなるのではないでしょうか。けれども自分は演じてきました。しかもそれがかなりの成功を収めたのです。それほどの癖者が他郷に出て万が一にも演じ損ねるなどということはないわけでした。自分の人間恐怖は、それは以前に勝るとも劣らぬくらい激しく胸の底で前動していましたが、しかし演技は実にのびのびとしてきて、教室にあってはいつもクラスの者たちを笑わせ、教師も「このクラスはおばさえいないととてもいいクラスなんだが」と言葉では感じながら手で口を覆って笑っていました。自分はあの雷のごとき万声を張り上げる配属将校を抑え、実に容易に吹き出させることができたのです。もはや自分の正体を完全に隠蔽し得たのではあるまいかとほっとしかけた矢先に、自分は実に意外にも背後から突き刺されました。それは背後から突き刺す男のご多分に漏れず、クラスで最も貧弱な肉体をして顔も青ぶくれで、そうして確かに父兄のおふると思われる袖が聖徳太子の袖みたいに長すぎる上着を着て、学科は少しもできず教練や体操はいつも見学という白痴に似た生徒でした。自分もさすがにその生徒にさえ警戒する必要は認めていなかったのでした。その日体操の時間にその生徒、生は今記憶していませんが名は竹一と言ったかと覚えています、その竹一は例によって見学、自分たちは鉄棒の練習をさせられていました。自分はわざとできるだけ厳粛な顔をして鉄棒をめがけてえいっと叫んで飛び、そのまま幅跳びのように前方へ飛んでしまって砂地にドスンと尻餅をつきました。すべて計画的な失敗でした。果たして皆の大笑いになり、自分も苦笑しながら起き上がってズボンの砂を払っていると、いつそこへ来ていたのか竹一が自分の背中をつつき 低い声でこうささやきました。わざわざ。自分は震撼しました。わざと失敗したということを人もあろうに竹一に見破られるとは全く思いもかけないことでした。自分は世界が一瞬にして地獄の豪華に包まれて燃え上がるのを眼前に見るような心地がして、わーっと叫んで発狂しそうな気配を必死の力で抑えました。それからの日々の自分の不安と恐怖、表面は相変わらず悲しいお道化を演じて皆を笑わせていましたが、と思わず重苦しいため息が出て、何をしたってすべて竹一にこっぱみじんに見破られていて、そうしてあれはそのうちにきっと誰かれとなくそれを言いふらして歩くに違いないのだと考えると、額にじっとり油汗が湧いてきて、狂人みたいに妙な目つきで辺りをキョロキョロ虚しく見回したりしました。できることなら朝昼晩四六時中竹一のそばから離れず、彼が秘密をくしばしらないように監視していたい気持ちでした。そうして自分が彼にまつわりついている間に、自分のお道化はいわゆる技ではなくて本物であったというよう思い込ませるようにあらゆる努力を払い、あわよくば彼と無二の親友になってしまいたいものだ。もしそのことが皆不可能なら、もはや彼の死を祈るより他はないとさえ思い詰めました。しかしさすがに彼を殺そうという気だけは起こりませんでした。自分はこれまでの生涯において人に殺されたいと願望したことは幾度となくありましたが、人を殺したいと思ったことは一度もありませんでした。それは恐るべき相手にかえって幸福を与えるだけのことだと考えていたからです。自分は彼を手なずけるため、まず顔に偽クリスチャンのような優しい微笑をたたえ、首を30度くらい左に曲げて彼の小さい肩を軽く抱き、そうして猫なで声に似た甘ったるい声で彼を自分の寄宿している家に遊びに来るようしばしば誘いましたが、彼はいつもぼんやりした目つきをして黙っていました。しかし自分はある日の放課後、確か初夏の頃のことでした、夕立が白く降って生徒たちは帰宅に困っていたようでしたが、自分は家がすぐ近くなので平気で外へ飛び出そうとして、ふと下駄箱の陰に竹一がしょんぼり立っているのを見つけ、行こう、傘を貸してあげると言い、臆する竹一の手を引っ張って一緒に夕立の中を走り、家について二人の上着をおばさんに乾かしてもらうように頼み、竹一を2階の自分の部屋に誘い込むのに成功しました。その家には50過ぎのおばさんと30くらいの眼鏡をかけて病身らしい背の高い姉娘、この娘は一度よそへお嫁に行ってそれからまた家へ帰っている人でした。自分はこの人をここの家の人たちに習って姉さと呼んでいました。それと最近女学校を卒業したばかりらしいせっちゃんという姉に似ず背が低く丸顔の妹娘と3人だけの家族で、下の店には文房具やら運動用具を少々並べていましたが、主な収入は亡くなった主人が建てて残していった5、6棟の長屋の家賃のようでした。耳が痛い。竹一は立ったままでそう言いました。雨に濡れたら痛くなったよ。自分が見てみると両方の耳がひどい耳だれでした。海が今にも自覚の外に流れ出ようとしていました。これはいけない。痛いだろう。と自分は大げさに驚いてみせて、雨の中を引っ張り出したりしてごめんね。と女の言葉みたいな言葉を使って優しく謝り、それから下へ行って綿とアルコールをもらってきて、竹一を自分の膝を枕にして寝かせ、念入りに耳の掃除をしてやりました。竹一もさすがにこれが事前の悪計であることには気づかなかったようで、お前はきっと女に惚れられるよ と自分の膝枕で寝ながら無知なお世辞を言ったくらいでした。しかしこれはおそらくあの竹一も意識しなかったほどの恐ろしい悪魔の予言のようなものだったということを、自分は後年に至って思い知りました。惚れるといい、惚れられるといい、その言葉はひどく下品で、ふざけていかにもやに下がったものの感じで、どんなにいわゆる厳粛の場であっても、そこへこの言葉が一言でもひょいっと顔を出すと、みるみる憂鬱の伽藍が崩壊し、ただのっぺらぼうになってしまうような心地がするものですけれども、惚れられる辛さなどという俗語でなく、愛せられる不安とでもいう文学語を用いると、あながち憂鬱の伽藍をぶち壊すことにはならないようですから、奇妙なものだと思います。竹一が自分に耳だれの生みの始末をしてもらって、お前は惚れられるというバカなお世辞を言い、自分はその時ただ顔を赤らめて笑って何も答えませんでしたけれども、しかし実はかすかに思い当たるところもあったのでした。でも惚れられるというような野卑な言葉によって生じるやに下がった雰囲気に対して、そう言われると思い当たるところもあるなどと書くのは、ほとんど落語の若旦那のセリフにさえならぬくらい愚かしい感慨を示すようなもので、まさか自分はそんなふざけたやに下がった気持ちで思い当たるところもあったわけではないのです。自分には人間の女性の方が男性よりもさらに数倍難解でした。自分の家族は女性の方が男性よりも数が多く、また親戚にも女の子がたくさんあり、また例の犯罪の女中などもいまして、自分は幼い時から女とばかり遊んで育ったと言っても過言ではないと思っていますが、それはまたしかし実に薄氷を踏む思いでその女の人たちと付き合ってきたのです。ほとんどまるで見当がつかないのです。五里夢中で、そうして時たま虎の尾を踏む失敗をして、ひどい痛手を負い、それがまた男性から受ける鞭と違って内出血みたいに極度に不快に内向して、なかなか治癒しがたい傷でした。女は引き寄せて突っ放す。あるいはまた女は人のいるところでは自分を蔑み邪険にし、誰もいなくなるとひしと抱きしめる。女は死んだように深く眠る。女は眠るために生きているのではないかしら。その他女についてのさまざまな観察をすでに自分は幼年時代から得ていたのですが、同じ人類のようでありながら男とはまた全く異なった生き物のような感じで、そうしてまたこの不可解で油断のならぬ生き物は奇妙に自分を構うのでした。惚れられるなんていう言葉も、また好かれるという言葉も、自分の場合にはちっともふさわしくなく、構われるとでも言った方がまだしも実情の説明に適しているかもしれません。女は男よりもさらに道化にはくつろぐようでした。自分がお道化を演じ、男はさすがにいつまでもゲラゲラ笑ってもいませんし、それに自分も男の人に対し調子に乗ってあまりお道化を演じすぎると失敗するということを知っていましたので、必ず適当のところで切り上げるように心がけていましたが、女は適度ということを知らず、いつまでもいつまでも自分にお道化を要求し、自分はその限りないアンコールに応じてヘトヘトになるのでした。実によく笑うのです。一体に女は男よりも快楽を余計に頬張ることができるようです。自分が中学時代に世話になったその家の姉娘も妹娘も、暇さえあれば2階の自分の部屋にやってきて、自分はその度ごとに飛び上がらんばかりにぎょっとして、そうしてひたすら怯え、お勉強？いいえ。と微笑して本を閉じ、今日ね、学校でね、金棒という地理の先生がね、とスルスル口から流れ出るものは心にもない滑稽話でした。ようちゃん、 メガネをかけてごらん。ある晩、妹娘のせっちゃんが姉さと一緒に自分の部屋へ遊びに来て、散々自分にお道化を演じさせた挙句の果てに、そんなことを言い出しました。なぜ？いいからかけてごらん。姉さんのメガネを借りなさい。いつでもこんな乱暴な命令口調で言うのでした。道化師は素直に姉さんのメガネをかけました。途端に二人の娘は笑い転げました。そっくり、ロイドにそっくり。当時、ハロルド・ロイドとかいう外国の映画の喜劇役者が日本で人気がありました。自分は立って片手を挙げ、諸君と言い、この度日本のファンの皆様方にと一乗の挨拶を試み、さらに大笑いさせて、それからロイドの映画がその町の劇場に来る度ごとに見に行って、密かに彼の表情などを研究しました。またある秋の夜、自分が寝ながら本を読んでいると、姉さんが鳥のように素早く部屋へ入ってきて、いきなり自分の掛け布団の上に倒れて泣き、陽ちゃんが私を助けてくれるのだわね。そうだわね。こんなうち一緒に出てしまった方がいいのだわ。助けてね。助けて。などと激しいことを口走ってはまた泣くのでした。けれども、自分には女からこんな態度を見せつけられるのはこれが最初ではありませんでしたので、姉さんの過激な言葉にもさして驚かず、かえってその陳腐無内容に興が覚めた心地で、そっと布団から抜け出し、机の上の柿をむいて、その一切れを姉さんに手渡してやりました。すると姉さんはしゃくり上げながらその柿を食べ、何か面白い本がない？貸してよ、と言いました。自分は漱石の「吾輩は猫である」という本を本棚から選んであげました。ごちそうさま。姉さんは恥ずかしそうに笑って部屋から出ていきました。この姉さんに限らず、一体女はどんな気持ちで生きているのかを考えることは、自分にとってミミズの思いを探るよりもややこしく、煩わしく、薄気味の悪いものに感じられていました。ただ自分は、女があんなに急に泣き出したりした場合、何か甘いものを手渡してやると、それを食べて機嫌を直すということだけは、幼い時から自分の経験によって知っていました。また妹娘のせっちゃんは、その友達まで自分の部屋に連れてきて、自分が例によって公平に皆を笑わせ、友達が帰るとせっちゃんは必ずその友達の悪口を言うのでした。あの人は不良少女だから気をつけるようにと決まって言うのでした。そんならわざわざ連れてこなければよいのに、おかげで自分の部屋の来客のほとんど全部が女ということになってしまいました。しかしそれは、竹市のお世辞の惚れられることの実現ではまだ決してなかったのでした。つまり自分は日本の東北のハロルド・ロイドに過ぎなかったのです。竹市の無知なお世辞が忌まわしい予言として生々と生きてきて、不吉な警棒を呈するようになったのは、さらにそれから数年経った後のことでありました。